お願いします。
簡単に儲かる話は仕事は良くないって聞いたんですけども。
良くない？簡単に儲かるんならいいんじゃない
注意した方がいいって聞いたんですけども、何を注意した方がいいんでしょうか？
そうだね、簡単に儲かるやつっていうのは、まあ、ちょっと、まあ、すごくいいと思うんで、もう簡単に儲かるんだったらね、はい、でもちょっと注意した方が、まあ、いいですよと、まあ、簡単にできて簡単に儲かるっていうのは簡単に廃れてしまうっていうのがあるから、多分有名なところでスイーツ業界だと思うのよ、
はい、
ちょうどテレビでもやってたんだけど、例えば去年のねタピオカとかすごい大ブームになったやつっていうのはその流行りのものだからすぐドーンって上に行くけど、すぐに廃れてしまってすぐポーンと落ちてしまうっていう話をテレビでやってたのよ、
はい、
ああなるほどね、なんとなく分かってたけど、
はい、
あそうやっぱりそうだよねって、飲食店のその人たちが経営者の人たちがそうやってやっぱり言ってるのよね。ああいう流行り物っていうのはあんまり手を出さない方がいいですよと。できればその定番物に対してちょっと加工してっていうか付け加えてやった方が、定番物だからその命っていうか息は長く続きますよっていうふうにも言うてはったのよね。ああなるほどなと思って、だから定番品を手掛けていった方がビジネスは長くなりますよ。タピオカも多分みんなが思ってたと思う、あれ流行りもんだからすぐにあれなくなるんじゃないのかって多分みんな思ってたと思うのよ。昔もあったね、白いたい焼きとかね定番にはならないんじゃないのかっていう、一時の流行りだけでドーンといって、まあ、テレビでも特集されてたけどね、脱サラしてとか白いたい焼きにお店ね やりましたっていう人がテレビで特集されてたけど、大丈夫かなとか見てて思ってた、うん、で同じような感じで実は太陽光も同じだと思う、
はい、
うん、あれもその長かったけど、ある意味長かったけど、その僕は18年とかねずっとやってた経験があるから、その2年や3年で廃れるものじゃないんだけど、だけど定番ものじゃないから結局太陽光発電で定番ものにはなれなかったかなと思う、うん、まあ、なったとしてもそれは新築時に設置するっていうのが定番になったのかもしれないけどね、うん、でもなんかどうも定番にはなってないかなと思うな。太陽光ブームの時はほとんどの人がつけてたっていう、7割8割の人が太陽光つけてたっていうけど、今太陽光つける人、新築でねつける人って当時から比べたらだいぶ下がってるっていうのも聞いているから、やっぱ定番だったらあのまま7割8割っていう形でキープしてたと思うんだけど、減ってるっていう話やからね、やっぱりまああれはちょっと国が悪いかなと思うけどね、うん、バイデン価格を、ね、10年経ったら8円にするとか、まあ、9円にするとかね、電力会社によって単価は違うけど10円以下になっちゃったから、それじゃやっても意味がないんじゃないのみたいな話になっちゃったからね、あれはちょっとひどいかなとは思うけど、でもまあまあまあ流行りのものっていうのは要注意ですよっていうのは言いたいかなと。で実際、飲食店ではなんかね壺30万円以上、坪単価30万円以上売り上げを上げているお店っていうのは結構繁盛店ですよって言われていたらしいのよ、
はい、
でコロナ以降ね、コロナになって飲食店ってものすごいみんな悪戦苦闘っていうかね、やっぱしてるじゃない、どう考えても、はい、うん、苦戦している中でコロナの後コロナ以降でも坪30万以上叩き出しているお店っていうのはもうスーパー繁盛店だとか言ってテレビでやってたのよ、
はい、
もうまさしくドラゴンボールで言ってスーパーサイヤ人やね、もう、
はい、
もうちょっともう一桁ドーン増え、ね、ダーンいってるみたいな感じだと思うんだけどね、うん、だからあれはやっぱ定番もの系はあすごいなっていう、うん、流行りものでっていうのはなかなかないんじゃないかなとは思うんだけどね。でそこで見てておおっと思ったのがあったのよ、
はい、
まあ、まず京都の確か沙織っていうお店やったかな、それは、さっき言ってた定番スイーツ、モンブランをなんかパスタみたいなのにょいにょいって出して、やってはったのよ。だからそれはタピオカみたいに流行りものじゃなくて定番ものに そのちょっと価値を使えて付加価値を使えてやるとあのぐっと伸びるんですって言って、すごいすごかったね、テレビ見てた感じでは。なんか朝10時から開店するらしいけど、朝8時になんか整理券配ってもうすぐなくなるっていう話らしくて、でまあそのお店は SNS でそのまあインスタ映えじゃないけど、カウンターのところにヨイーンと降りるようなあのこうモンブランがホイヤーって降りてくるね。なんかもうすごいのよ、1800円ぐらいしててすげえ高いみたいな、超強気の価格帯だけどもう満員ですよと、すごいなって。で SNS でも拡散していくし、やっぱ見た目も今のご時世大事だと思うのよ。でその SNS の活用法みたいなのがあって、そのクローズドなその写真を撮らないでくださいっていうのか、写真をオープンにしてどんどん撮ってくださいねと、何だったら SNS にアップして拡散してくださいねっていうのと、どっちの方がいいんですかって言われたら、今だったら拡散していった方がいいと思う、 SNS で。でお客さんが撮って、お客さんが拡散する、お客さんにやってもらうっていうやり方ね、 SNS っていうのは。自分がもちろん発信するっていうのもあるんだけど、あのお客さんにやってもらう、お客さんに拡散してもらうっていうのが正しいやり方だっていうのも聞いたことがあるから、あ確かになと。なんかどっかのあのピザ屋さんだったかな、なんか住宅地にあるんだって、東京かどっかで、ちょっとあんま詳しく分かんないんだけど、でえなんでこんなところにあるのと、イタリアン料理やったかな、こんなとこで商売成り立つのみたいな話らしいんだけど、でもなんかそこの釜がそのピザを焼く釜やったと思うけど、それがなんか本場かなんかで特注品 なんだって。でそれをあのもう SNS であのどれだけ撮ってもいいですよみたいなやってるんだって。そしたらそのうわすげえこれっつってみんながパシャパシャパシャパシャ撮るから、それが広告宣伝とか形になってグッドワーって広がっていくっていう話らしいのよね。あなるほどなと思って、で全然なんていうの、ロケーションがすごい悪いのにもかかわらずものすごい繁盛してるのはその SNS のおかげですよっていう話にもなってるんだよね。あなるほどなと思った。でその結構 SNS であの昔は多分ブログで記事書いてましたっていうのを、これを動画にしてアップしていったらそのまま結構いい感じで伸びていくんじゃないかなと思うんだよ。 YouTube だとかね、インスタとかに上げていくと結構いけるんじゃないかなと思うんだよ。例えば塗装屋さんとかでもそうだし、リフォーム屋さんとかでもそういう風にどんどんどんどんアップしていって、あの、ね、職人技 DIY の方へみたいな感じでね、あの職人の腕をお教えしますみたいなんでやっていったら、 DIY で何とかしたいなと思う人は自分でやろうとするし、その動画を参考にしながらやると思うのよ。で僕みたいにその DIY がものすごい苦手なタイプの人間は全く自分でやろうと思わないから、そういうので拡散されていくと、あなるほどすげえなーと、あ でコメントとかで、あ勉強になりましたどうのって書いてあったら、あなんかねここ信用できそうだなみたいな感じになるから、あの注文依頼っていうのもね案外来るんじゃないかなと思うのよね。あとね、あの結構おっと思ったのが、三重県の、
はい、
あの恵比寿屋食堂、大食堂っていう、はい、なんか結構高級店っぽいところがあって、でそこが、その高級食材を仕入れてるんだって、
はい、
で、今まではその職人の人があの経験と勘で、今日はこんだけ仕入れよう、今日はこんだけやろうとか、あの何を仕入れてこれだけ仕入れようとか、あの決めてはったらしいんだけど、うん、それを全部その職人の勘と経験でそのやるんじゃなくて、全部データ管理してあの食材ロスを少なくしようと思ったんだって、
うん、
年間2、300万ぐらいのロスがあったらしいよ。やっぱり職人さんの勘で頼んだはいいけど今日はダメだったとかあったらしいから、
うん、
それをそのもうデータ化して、お客さんがどこから来たりとか、あのなんかあのお店の外にあの防犯カメラみたいなのがあって、それでカメラでそのお客さんがこう看板を見て来店するか来店しないのかとか、でどの看板の配置とか、どの看板ならいいのかとか、天気の晴れてる日はあのどのメニューが良くて、雨の日はどのメニューがいいのかっていうのを勘で頼るんじゃなくてデータ化するんだって。でそれによってそういう食材ロスとかがなくなって、来店者数も予測とほとんど同じぐらいが来るっていう話で、あすげえなっていうのがあったのよ。で、なんかそこの確かね、あの社長さんが向こう社長とか言って言われてて、元ソフトバンクの人らしくて、 あすごいなと。でその人がやってたのは、自分のお客さんは誰なのかっていうのを徹底的にリサーチしてたっていうふうに言ってはったのよ、はい、で、こう来店にした人がそのスマホみたいな端末の中に何人連れてきたのかとか、でどこから来たのかとか、多分会話からあのやってはるんやろうね、はい、で何歳ぐらいの年代の人なのかっていうのを全部データを全部集めて拾い集めて、でその例えば来年とかね、その次の来店のその参考データにして全部吸い上げていったんだって。で自分のお客さんは誰かっていうのを徹底的にリサーチしてたっていう話なんだけど、それ俺もやってたと思って業種は違えどね、もう俺のお客さんって一体誰なんだろうっていうのを徹底的に調べてたのよ。でやっぱそれもその業種は全然違い、僕は太陽光の業界だったし、そのテレビにで出てた人はその飲食店の業界だったんだけど、それでも徹底的にリサーチしてたっていうふうに言ってるわけよ。で雨の日はなんか海鮮物がいいとか、なんか晴れた日は肉物やったかな、ちょっとごめん逆だったかちょっと忘れちゃったけど、天気によって違うとか言ってやってはったのよ。あすげえなーと思って、でこれが今後 AI でやっていくっていう話になっていくから、その人の丸々さんがいないとできないっていうのじゃなくてね、その AI で全部管理していったら、その、まあ、AI の方が正しいと思うしね、そういう意味ではね。であのそういうロスだとか来店者数とか集客率っていうのがものすごいアップしていくっていう話なんだよね。そう経験と勘でなんとなくっていう部分を徹底的に排除していって合理化していったっていう話をね、あすごいなと思った。これをこのねちょっと忘れちゃったけどテレビで見たんだけどね、あの九州だかどっかのスーパーで、あのそこの社長さんがずっとこのコンピューターがなかった時にずっとそのノートに、そのもう今日一日晴れ雨とか曇りのち雨とかで、なんかその天あの降水確率とか全部書いて、その時の来店者数も全部書いて、売り上げとか全部書いてったんやって。それを全部バーってノートにダーって書いていって、でそれがそのデータが積もり積もってるから、明日の天気はって言って天気を聞いただけで明日の来店者数が分かるっていうすごい社長さんが言ってたのよ、
はい、
その人はもうね、もう生きる辞書みたいな、生きる AI みたいな、
はい、
感じで、それは多分そのずっと積み重ねてきたあのものすごい、ね、あのものだと思うのよ、あのデータをノートにずっと取りためてきて、でそれを多分経験と勘で当てることができるっていう話になってると思うんだけど、今から若い子はそんなことできないからね。その人の域まで達しようと思ったら多分何十年もかかっちゃうから、それを全部 AI でやってしまったら何十年もかかる期間を一気に縮めることができますよっていうことでしょ。あすごいなと。昔はノートに書いてその事細かく分析のアナリストみたいな人がずっとやってなきゃできなかったことが、今コンピューターとかで簡単にできるようになるとか、そんでね、そのテレビだとかインターネットの発達によってそういう情報が拡散することによって、今まで経験と勘でなんとなくやってた人が、あ経験と勘でやってたらあかんなとその経験と勘は何から来てるのかっていうのが分かる、で若い子にもそれが分かるようになるっていうのは、あすごいことだなと、と思ったね。だからああすげえなと、まあ、ちょっと最初のお題とだいぶかけ離れちゃったけどさ簡単に儲かることっていうのは流行りものだからやりましょうっていうのちょっとかかってるかな、まあ、やっぱ積み重ねてきたものだとか経験と勘とか今流行ってるからわーって飛びつくっていうのはあんまり息が長いビジネスではないのかなと思ったりするね。太陽光も実際そうだったよ。わーって飛びついてくる時って太陽光バブルがドーンと来てる時だったから、実際そこで儲かった期間って 2,3 年だと思うのよ実際ね、後から入ってきた後発組の人って、でこんなはずじゃなかった言って2015年問題でバタバタバタって倒れていったっていう話だから、大変だと思うんだよね。儲かるからっていう理由で入っていって、まあ営業力があったら売り抜けていくことができるとは思うけど、長いビジネスにはならないと思うからね。これからそういうのはだんだんだんだんその寿命としては短くなってくるかなと思うから、やっぱ定番品で長くやっていこうと思ったら、その、まあ、経験と勘でやっていくとかっていうのもちょっと今の時代にマッチングしてないし、無駄が多いと思うのよね。 で、強い営業力で押し切っていくっていうのも今後それちょっと難しいんじゃないかなと思うわけよ。特に B2C に関して言えばね、うん、あの訪問販売お断りなんていっぱい出てるわけだし、実際僕の、 あのうちのホームページにもあの訪問販売時代遅れっていうキーワードで来る人がやっぱ多いからね、うん、やっぱ実際やってる人は感じてるってわけね、うん、多分経営者側は机の上にふんぞり返っていけやれって言ってるだけだったら多分気づかないかもしれないけど、現場の人間は気づいてると思うよ。これこのままやっても未来が見えないと思ってるはず、うん、こんなことやっても未来が見えない。でビジネスもやっぱ僕が思うにはやっぱ本能に向けたものがいいかなと思うのよ、
はい、
本能に向けたやつ、あの原始的欲求っていうかね、あの廃れることのない欲求をビジネスにしていく方が僕はいいんじゃないかなってずっと前から思っていたのよ。太陽光発電はそういう意味ではちょっと外れていたから、その割には長く持ったなと思っているだけで、はい、まあね、あの例えばリフォームとかだったら家を持ったら絶対リフォームって必要になってくるから、そういうのはまあまあいるんだろうけどね。でも年々もしかしたらそのリフォームっていう需要は少なくなっていくのかもしれない。新しい家ってそんなにリフォームの必要ない感じで作られてるのかもしれんしね。まあまあ分からんけどね、塗装とかは需要があるとは思うけど、でもまあ普通の感じでいくとなかなか難しいんじゃないかなと思っているので、なるべく実際ね、藤田電もあの輸入物の雑貨やったと思う、確か輸入物をやってはって、でマクドナルドのフランチャイズの権利をもらうかな、なんかすごいやつがいてるって言って出会ったんやったかな、確かアメリカでなんか出会った時に、はい、あの藤田伝にあのレイロックか、あの人は、やっぱ食べ物だっつって、その輸入雑貨じゃなくてあのこう口の中に入れるものをビジネスとした方が儲かるぞみたいな言われてマクドナルドに入ってったっていう、なんか確かそんな話を聞いたことがあるな、うん、そういうふうに原始的な欲求をビジネスにしていくと長い息になるかなと思うけど、原始的な欲求って結構もうみんなやってるからね普通のことやってたらあかんしね。特に髪の毛なんかもそうだよね、
はい、
美容院とかってもう激しいよね、レッドオーシャンすぎるよね、もういっぱいいてるし、
はい、
で簡単になれるしね、そういうのって。だから簡単に儲かるんじゃないかってポンって入っても実はそんなことないっていう話だからね。だからそういう意味では、なかなかね、簡単に儲かる、簡単にできて簡単に儲かりますよっていうのは実は息の短いビジネスであったりだとか流行り物であったりとか、もしくはその実は簡単に見えてたけども実はものすごいレッドオーシャンだったとか、あとはね、そういう風になってくるとその人一人の単価がすごい低くなっちゃうから、
はい、
安い給料で働かされるみたいな感じにもなっちゃうからね。特に美容院とかそっちの業界ってそういうのを聞いてたりするからね。だからまあまあまあそういうのも難しいんじゃないかな、まあ、あの個人のキャリアを積んでいく分にはそれ一本だけでは厳しいですよと、2つ3つとあの新しいものを掛け算していく必要がありますよっていうのもあるからね。だからまあまあまあ、 あの簡単にできて簡単に儲かるっていうのはあのちょっとまあ、 あのもう簡単に儲かるならいい話なんだけどねいい話なんだけど、まあでもあの裏があるっていうか、ちょっとまあ要注意するところがありますよっていう話ですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。